阿弥陀仏の皆を聞き、歓喜三合せしむれば、苦毒の方を愚足して、一年代理無常なり。南無阿弥陀仏の名号は、あなたを極楽浄土に生まれさせ、必ず救うという阿弥陀仏の誓いの言葉である。この名を聞くと喜びがあふれ、安らぎに包まれる。名号は無限の苦毒に満ちている。ただ一声のお念仏にも無常の利益がある。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。寒い中に皆様ようこそお参りくださいました。皆さん、お寺に参られましたらね、安心をもらって帰るんですよ。お寺というのはね、安心という心をもらって帰るとこなんです。私たちの心はね、いつも揺れ動いてるんです。仕事をして生活をして人間の付き合いをしてしていますとね、心の中には欲も起こります。愚痴も言います。腹も立ちます。こちらの親鸞聖人、浄土真宗を開かれましたね、親鸞聖人って方が、まあ日本のお坊さんの中で一番人間をよく見つめた方なんですよ。人間とは何だったかって言ったらね、生まれてきて年を取って病気をして死んでいく、その時にお経に書いてある、読生読死って書いてある。一人この世にやってきて一人去っていくものである。一人生まれてきて一人死んでいくものである。その時は誰も変わってくれない。私という代わりはこの世にはいないでしょ。今地球には70億人の人がいるそうです。だんだん増えてますからね。ほんだ80億100億ってなるんですよ。それでもですね、人間は独生独死独子独来って言うんです。独生独死独子ってのは一人行くってことです。独来、独生独死独子独来、この人間は愛欲の世間に生まれきて、あれが好きじゃ、これが愛おしいというね、そのこの世間という世の中に生まれてきて、一人生まれて一人死んでいく、一人来たって一人去りゆくもの、この時にあたって誰も変わるものなしということがですね、こちらのお経に書いてあるんです。今ここにお見せしましたのは浄土三部経というお経です。浄土三部経、これが私たちの浄土真宗の根本聖典、まあキリスト教でいうとキリスト教の聖書。私たちはこの浄土三部経、ちっちゃいのが阿弥陀経という仏説阿弥陀経、真ん中ぐらいのが仏説観無量寿経、そしてこれが仏説無量寿経の上巻下巻なんです。これをもとにしてもっと短くなったのがこの正真偈なんです。皆さんが読んでるこれはインドのお釈迦様がお説きになって、中国で漢字に直されまして、そして日本にやってきたお経です。こういうものです。ずっと漢字よ。だからお経はもともとはサンスクリットっていうインドの文字で書いてあったのが、こうやって漢字に直されて、これがお経なんです。 これがもっと短くなったのが皆さんと今一緒に読んだ正真念仏偈、中身は同じことが書いてある。じゃあこのお経の中でですね、人間とは何者かって言ったらこう書いちゃうんですよ。生まれてきて年を取って病気をして死んでいく、一人ずつ一人ずつ分かれていくところがこの人間世界じゃって。この人間世界はだから誰も身代わりがおらん。いいですね。あなたの心をね、あなたが自分に向かってね、幸せやったって言えるのはあなた一人しかいないんですよ。つまらん人生やったというのもあなた一人。そうでしょう。自分自身が自分を肯定できるかどうかということが、これは他の人は変わってくれないんですよ。で、じゃあその人間とは何かって言ったらね、こちらの親鸞様は凡夫っておっしゃったんです。凡夫、いつも悩んだり悲しんだり苦しんだりしている凡夫。凡夫の反対は聖人君子。腹も立たん、欲も起こさん、喧嘩もせん。愚痴も言わんのはね、聖人君子ですけどね。私たちはみんな生の人間ですもんね。生きてるとですよ、やっぱ寒いときは寒いしね、暑いときは暑いし、お腹が空いたらね、なんか食べたいしですね、普通の人間ですよ結局。じゃあこの普通の人間って何ですかって言ったらね、無明煩悩我が身に満ち満ちて、無明煩悩、私のこの体の中にはですね、何が入っちょるかって、無明と言ってどうなるかわからん、いつまで生きるのか、これから何が起こるのか、どうなるかわからんというね、不安という心がね、この体の中にある。そして煩悩というのは欲、怒り、愚痴というものが入っとる。欲も多く、怒り、妬み、腹立ち、そねみの心、暇なくして、臨終の一年に至るまで、消えず絶えずとどまらずと、苦の例えに現れたり、って書いてらっしゃる。徹底的ですよ、だから。この凡夫というね、欲も言う、腹も立つ、愚痴も言う、喧嘩もする、その心がね、いつまで続くかって言ったら、ご臨終ですと言って、このまぶたが閉じるその瞬間まで、この心が燃えているというんですよ。そして、亡くなったことをですね、涅槃って言うんです。仏教では。涅槃っていうのはね、もともとのインドの言葉はニルバーナー。ニルバーナーって燃え尽きたって言うんです。もう、欲の心も、愚痴の心も、腹立ちの心も、そういうものが全部燃え切ってしまって、きれいな静かな、心になったことがね、涅槃なんですよ。それを最初にしてくださったのがお釈迦様です。ニュー涅槃って言うんです。これが人間じゃっておっしゃったの。他のお坊さんはですね、道元禅師、いろんなお坊さんがおられますよ。その方たちはね、修行をしなさい、修行をしなさい。修行をしてそんな心をね、早く捨ててしまいなさいっておっしゃったんですよ。ところが親鸞聖人はね、その心は捨てられんってやったんですよ。生きてるっていうことがね、この煩悩という火を燃やしながら、欲もいい、腹も立つ、愚痴も言う、そしてそうやって生きていくのが人間だからね、そのままでよろしいってやったんですよ。そのままでよいって。いいですか、皆様の家の仏壇の真ん中は南無阿弥陀仏、右側におられるのは親鸞聖人なんです。だから皆さん仏壇は閉めなくていいんですよ。今日は焼肉やって仏様が見ちゃって、戸を閉めっから焼肉を食べるわ、せんでいいんですよ。なんでそのままでいいっていう、 親鸞様がおやってやかいですね。いいですか、そのままでいいのよな。欲も言う、腹も立つ、愚痴も言う、もう生きるのが力が出らん、元気がないという時もある、嬉しい時もある、そのままでいい、普通の人間のままでいいんだよっていうのがあなたの家におられるんです、ここに。こうやってだから皆さん方は格好をつけてお仏壇の前で澄まし込んで拝む必要はないんです。疲れた時は疲れたまんまで、ね、仕事から帰ってきてやれやれ今日は大変だったね、そのままでここに座って何万だーぶ何万だーぶって言えばいいんです。これはね皆さん、とてもとても大事なことなんです。で、このお経でですね、今日紹介したいところがあるんですよ。後ろの方が見えないからここに大きく書きますね。はい、ここにですね、このお経がここから始まるんですよ。こう始まるんですよ。で一番最後はここなんです。ここで終わるね、終わるね。でここにね、ほらほら、かくかく安流でしょ、無量修行、大仏正道って書いてあるでしょ。これでお経が終わるのよ。ここ各各安流無量修行大仏正道って書いてあるでしょ。どういうことかというと、この三行でね、このお経が終わるんです。どういうことですかって言ったらね、各各ってことは、これは一人一人ってことです。一人一人、さっき言いましたね、人間って何者ですかって言ったら、生まれてきて年を取って病気をして死んでいくものですよ。独生独死独子独来、この世というところに一人来たりて一人去りゆく、一人生まれて一人死にゆくものですよ。その時に誰一人変わってくれるものがないのが我が身ですよ。その我が身の中で何をやってるかちゅったら、無明煩悩我が身に満ち満ちて、何が起こるかわからんから不安でたまらん、心に支えがない、そして煩悩といって目先のことを一生懸命やりながらですね、心をせわしくせわしくしながら生きているのが人間じゃって、私それでいいと思います。そういうふうに言ってくださった親鸞上人のお寺だから、私66になるけどね、これ来てやってられますが、これがな、ここの坊さんがですよ、お前たもね、いつ愚痴ばっかり言おっとよって、60も70も80になってん、まだ腹を立て、見たい欲見たい、尊敬なんかで痩せんがねえっていう、そういうのがね、私たちのね、お師匠さんだったらね、嫌ですよ。私もこれ脱ぎます。僕リタイアするもん、はあ、あんたとはな本音で付き合えんわて、うん、仏様、阿弥陀様、親鸞様、あなたとは私は本音で付き合いがならん、僕はそんな人間じゃない、もう60定年でやめさせてくださいな、やめさせてください。だから僕ね、時々思うんですよ、修行をしなさいという仏教のお坊さんはしんどかろうなって、しんどいやろうなって、悟りを開きましたという顔しようがねえかんだからな、人前で 私しないよ、そんなこと。ね。そんな私のこのね、このまんまがですね、仏様、阿弥陀様がですね、何を誓ってくださったかというわけ。南無阿弥陀仏という仏様は、何の約束をしてここに立ってらっしゃるかって言いましたらね、ほら、かくかく安流って、一人一人そのままで安らかに立たしてあげよう。無料の市場じゃか、無料ってことは全部の人々、みんな違うんですよ、心が。みんな悩みが違うんですよ。体の調子も、これから生きる命の時間もみんな違うんですよ。それだからここに、一人一人違う人生、一人一人違う心、一人一人生きていくこれから、その人生をね、安らかに、私はこれでよかったとたたしめてあげようというわけですよ。無料の衆生を、仏の衝動に置いてやかいね。ちゅうことは真ん中ちゅうことですよ。落第がいないんですよ。仏の衝動においてだから、仏様の道のど真ん中にお前をよかったと言わして立たしてあげよう。これがわしの約束じゃ。って言ってお経が終わるのよ。すごいでしょ、これ。修行をした者、綺麗な心になった者、真面目にやった者は合格としようって書いてないよ、これ。これが今日のお土産、皆さん。ね。あなたが何万ダブと言ったってことはね、仏教という大地の真ん中ってことなんよ。お前で良いって。グッドって。そのままね、悩んだり悲しんだり、寂しくなったりしながらね、それでも生きていくのよって。それが人間やがねえって。これでよかがねえってね。この阿弥陀様の方がこうなさってるのよ。はい、こちらを見てください。左手が下に伸びてます、こうやって。これは慈悲という姿なんです。あなたのままを全部受け止めますよ、という。慈悲の手が左手。右手が上がってるんです、こうやって。こちらはね、あなたのこれからの人生を、いつも朝も昼も夜も守りますよ。そしてね、あなたのこれからの人生はもう極楽行きと、もう一本道が決まりましたよ。だからあなた、地獄はない、闇は覗かれました。闇は覗かれたっておっしゃってるんです、これ。あなたに代わって極楽に行くという修行は全部こちらの方で終わりました。もう大丈夫ですっていうお姿なんです、これ。で、皆さんね、じゃあそのね、安らかにたたしめるっていうのはどうするんですかって言ったらね、一つや、一つ。仏様の名前を唱えること。皆さん。はい、ご一緒に。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏。早く言いますと、ナンマンダブ、ナンマンダブ、ナンマンダブ、ナンマンダブと唱えるということはね、あなたご自身が仏様をもらったということなんです。仏様をもらったの。欲を言い、腹を立て、愚痴を言い、不安でたまらんという心の中にね、仏様が飛び込んできたの。何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブと立ち上がってくださった。だから安流なの、ここ。もう一つ紹介しよう。じゃあ、仏教って何ですか？一言で言うと。安心立命。安心というのは、私の心の中の寂しい不安悩みの心の中に仏様が来てくださって、それでよい、 私がお前を守ろうって、その心を届いたこと、安心、立命ってな、そのままのまんまで仏様のお心の真ん中に私の命が立ち上がったことね、これ安心です。ここも安心、ほら。だからお寺に来られたら皆さんは手ぶらで帰っちゃいかんねん。な、何万だ何万だ何万だぶという安心をいただいて帰るとこ。この間ですね、1月の20日、もう16年目かな、あそこの丸谷町、長谷の公民館がありますね。長谷の公民館をもうちょっと行きますと、微笑みの園、そこのとこにですよ、宮崎学園ってあるんですよ。あそこが4年前からね、あれ宮崎県立だったのが、今その宮崎学園の中に都城市立白雲中学校、白雲小学校ってあるんですよ。白い雲って書くの。そこにはまあいろいろ問題を抱えた子どもさんが全寮生活なんです。今8人中学生がおられます。毎年1月末か2月初め頃ですね、総合学習ということでここのお寺に来られるんですよ。一番最初の年はですね、私正常寺の住職さん、宮崎学園に来て小学校と中学校の子どもたちにお話をしてくださいって言われたんですよ。それが16年ぐらい前で、行きました。行ってこう集会室があるんですよ。ここに黒板があって、教団がこうあってですね、ここで私が話をしたんです。散々でした。散々強制的に聞かされてますもんね。まあいろいろ非行とかいろんな問題があった子どもたちがね、地元の中学校や小学校じゃなくてそこにいるんですよ。で全寮生活だから、でそれでお坊さんの話を聞けちゅんだから、どうしたと思います？机にだるいなという顔、それからですね、こんなね、あくび、10人ぐらいがですね、目の前でね、あくびされてごらん。もう坊さん殺すに刃物はいらぬ、あくびの一つもすればいいぐらいな、本当だ、もうどうしようもないですよ。目の前で子供たちがあくびされたらと、こっちはまあこうですね、ああですねって話をしたんだけども、この後ろからですね、先生たちがほら顔上げんか、ほら寝たれかんがね、ちゃんと聞かんかって話の途中でね、号令が入るんですよ。で子供はその時だけこう面倒くさそうにあーってするんですよ。なんとかかんとか2、30分話をしてね、もう早めに切り上げたの。聞く気のない人にいくら言ってもね、どっちもつらいですもん。で終わってからですね、職員室に行ってお茶をくださったんですよ。お茶飲みながらね、校長先生に提案したんです。先生、来年からはお寺に来られませんかって、環境を変えた方がいいんじゃないですかって、ね、ここばっかりおるのは子供たちもやっぱ苦しいですよ、時々外の空気を吸わしてね、お寺に来てですよ、そしたらね、お寺はね、前が黒板じゃないですよって、いろんな珍しいものがあるから自然と前を向きますがって。そして15年前からね、お寺に来るようになったんですよ。だいたい水曜日の午後2時から3時半とかね、ね。そしたらね、こんなこうなったんですよ。みんなお寺に来たことがあるねって言ったね、ばあちゃんと行った子があるとかね、いろいろ言うんですよ。でほら柱が大きいね、触っていいよって、あれ本当に触って、こう触ってるんですよ。で今度ね、4年前から変わってきたこと、都城市立白雲白い雲中学校、白雲小学校なった。先生たちの姿勢が変わってきた。今まではね、子供が8人か10人来ると先生たちはね、ワゴン車に乗せてくる運転する先生3人ぐらいついてきたんですよ。ところがね、 4年ぐらい前からね、子供が8人、今年の場合を言いますと中学生の子供さんが8人、そしてね、先生が14人、先生方がですね、子供が聞いたことを自分も聞いとかないと指導できないって分かったんですよ。で、私ここで一番短い5分で済むお経を読みました、子供たちと。その時、今日はね、心の中に上がって見せるからね、お寺はね、ここから上が仏壇だよ、お仏壇の中に上がらせるから、いろんなものを見てごらん、でも触らないでね。目がシャッとしたんですよ。あ、見れるんだ。で、そこで2つ言った。まあ、いろいろたくさん見るものがあるけどね、2つだけはしっかり見てくださいよ。真ん中の仏様は立ってますか、座ってますか、これを見てください。どっちですかね、言ってください。立ってますね。はい、これを見てください。じゃあ何の上に立ってますか、それを見てください。ほら、緑の花、あれは何の花ですかね、ハスですね。はい、それを見てくださいって言ってね、それからずーっと上がってきてね、ここに来たんですよ。どうでしたか、立ってましたか、座ってましたかって言ったらね、立ってました、8人の子供たちが言ったの。あのね、ちゃんと訳があるんだよ、あなたのことをね、朝も昼も夜もお前を守りたい守りたいと言って、そういう心が立ち上がってる心なんだよ。だからあなたが寝ていてもね、仏様が見ている。誰も人間が見ていなくったって、あなたのすることは仏様が見ている。だからね、いつも私を守ってくださってるんだなって思いなさいよ。じゃあ何の花の上に立ってますかねって言ったら、ハスかなって言ったんですよ。で、ハスってどこに咲くと、って言ったら、池って言いました。子供が、綺麗な池かなって言ったら、ドブって。そうだよね、泥のぬるぬるずぶずぶする泥の中から立ち上がって咲くのがハスでしょ。そのようにね、私たちの心っていうのは上の方は澄み切ってるのよ。でも下の方にはね、長い年月のいろんな苦しみやら寂しさやら悩みがね、私たちの心の底にはね、やっぱり積もってるのよ。その心の底からね、あなたのままを救いますよという仏様が立ち上がったからハスなんだよ。なんで立ち上がるかというとね、声となって立ち上がるの。声となって、何万ダブ何万ダブ何万ダブの声となって、あなたの一番奥の奥の底から仏様が立ち上がってくださるの。これはね、その心はもうCT にも映りませんよ。映らんよ。私は寂しいんですけど、なんか病気ですかねって、どげないよか、お医者さんに言ってもね、それは映らんのな。あ、そのぐらい人間は深いんだよ、心が。それでね、最後にこう言ったんですよ。皆さん、もったいないという言葉を知ってますか。中学1年生から3年生8人、もったいないという言葉知ってますかって言ったら、知ってるって。どんな時使うのって言ったら、ちょうどこの真ん中のここにいた子供がですね、食べ物ですって言ってたんですよ。食べ物です、食べ物を食べ残したらもったいないですと教えられましたって言ったら、あなたは偉いね、そうだね、食べ物も一生懸命、お米もお野菜も農家の方が作りやったじゃかいね、残さんように食べんともったいないよね、他はないですかって言ったらね、電気ですって言った。 わない電気は消さないともったいないです。そうだね。電気は誰もいない部屋についてたりしたらもったいないよね。だからね、私、坊さんもね、みんなが帰ったら全部ストーブを消すんだよ。誰もいない部屋でストーブが燃えてると、灯油がもったいないでしょ。でもね、もう一つもったいないという言葉の使い方があるんだけど、知ってるかなって言ったの。昔の山だよ、ここ山だよ、山田の田舎のね、おじいちゃんおばあちゃんたちはね、もったいないという言葉は仏様の方を向いて、もったいないことでございますって拝んだんだよ。なんで？もったいないはね、自分に向かって言う言葉よ。もちろん食べ物にももったいない、電気にももったいない、灯油ストーブももったいない。だけどね、もったいないは自分に向かって言う言葉なんだよ。一度しか生まれてこない、一回しかない人生を、夢も希望も持たずに生きていくなら、これほど無駄なことはない。せっかく一番いい人間という心を持った命、恥ずかしいなという気持ちも持った命、頑張ろうと思えば目標が持てる命を持ちながらですね、喜びもない感動もない生き方をしたらもったいないだな。だからな、昔の方はな、お仏壇に向かって、もったいないことでございます、お恥ずかしいことでございます、何万だ何万だ、さあ今日はまた新しく生きていこうって言われたんだよって。まあ25分ぐらいお話をしました。で、毎年恒例でですね、ここでお話をしたら、先ほどのあそこのモントホールでお茶とお菓子をあげるんですよ。おやつがないんですって、あの施設はね。だから、じゃあお茶を飲みましょう、せんべいやら用意しとったんですよ、せんべいやらお菓子をね。喜ぶの、一つ取って食べ、また先生って、ほらそういうの食べてかまね、遠慮せんかいるよって言うけどね、子供たちは食べるんですよ、ね、いや甘いもの食べてないでしょ。だからね、さあ向こうに行ってお茶飲もうかって言ったらね、郡司先生という先生がですよ、ここに立って、あ、ちょっと待ってください、待ってください、今住職さんからお話を聞いたんだけどね、感想を、私はこれが分かりましたという感想でもいい、分からなかったらこれをどうなんですかって質問でもいいから、8人いるから1人ずつ言ってごらんってやったんですよ。だから1人の人はですね、仏様が蓮の花の上に立ってらっしゃるのは、私たちの心の中に仏様が立ってくださるんだと分かりましたって言いましたよ。私ね、その子にまっすぐ正面向きになって、ありがとう、直球ストライク、そうだよ。8人の中に1人女性がいました、女の子が、はい、なんとかさん、あなたも言いなさいって言われたらね、その子がね、マスクをしてたんですけど、パッとマスクを取って立ち上がりました。私は中学3年、今年は高校受験です。今までこれになりたい、あれをしようという目標も持たずに来ましたけど、今日のお話で一番心に響いたのは、そんな風に生きたらもったいないんだと分かりました、ありがとうございましたって言いましたよ。すごいよ、直球ストライク、あなたの言葉がね、私の胸に響いたよ。3月まであるからね、体に気をつけて頑張ってね、一人一人ね、受け止めてくれました。だから皆さん、仏教というのはね、心に明かりが灯ることなんです。昨日、新増幸吉さんって方の皆ぬかでですね、親戚の方がついてきたんです。吉野本町、県境ですがね、 吉野本町のですね、隣は人家がないんですよね、一人暮らしですというご婦人もお年の方がいつも来られるんですよ。お話をしよったらですね、その方がこう言ったんですよ。住所さん、皆ぬかやから3回来たわけですよね。ここに来ることになって夜中に目が覚めたら何万ダブというようになりました。何万だ何万ダブと真夜中に、隣は人家がない、一軒家、一人暮らし、何万だ何万だ何万ダブ、何万だ何万だ何万ダブと言うと寝れましたって言ったんですよ。ありがとうございます、はい、その言葉が一番嬉しいです。そうなんですよ、何万ダブというのはね、あなたの心の中に、暗くなったり寂しくなったりする心の中にね、仏様が明かりを灯して立ち上がってくださる。だからここに書いてある、このお経の一番最後の言葉です。一番最後の行ですよ。かくかく安流無量衆生大仏正道館で終わるんですよ。ね、かくかく安流っていうのは、一人一人をそのままに、その人のその時のその心のままに、休んじてたたしめようではないか。無量の衆生ってことは、一切残らずも人に、万人なら万人、億人なら億人、その方の一人一人の心を支えて、その人しかできない人生を生きておられるんだからね。だからそれをちゃんと受け止めてね、立たしてあげよう。どこにですか？大仏正道、まさしく仏様の道の真ん中に立たしてあげるよ。それがね、念仏なんです。念仏、よろしいかな。だから皆さんはですね、何万だ何万だ何万だ何万だと唱えたらね、仏様の真ん中にいるということよ、これ。じゃあご一緒にさん、はい。何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶ、はい、ありがとうございます。そういうことがね、お経に書いてあるということなんです。今日はそれを紹介させていただきました。